ビング、リンパを流すと人生が変わる。
はい、株式会社ノリフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、インタビュアーを務めますズッピーことズッシー秀嗣です。先生、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、もう早いもので、このねモルフィング、リンパを流すと人生が変わる、この番組なんですけども、もう20回を超えて、はい、今日22回目の収録なんですね。
そうですか、はい、あっという間ですね。
はい、ですね。なんかもうずいぶん長いことねやってるような気分になってますけれども、はい、
スッピーさんともなんかだいぶ前からの知り合いのような気がしてきましたけれども
そうですね、いろいろと先生の情報やらいろいろ SNS を通じて拝見させていただいたりね、しておりますけれども、はい、
はい、ありがとうございます。
そんな中先生、今日なんですけども、まあ、以前私が先生に、まあ、体の不調を相談したような、ね、番組の回があったんですよね。はい、はい、でなんと今日先生が私のお悩み相談室ということで相談に乗ってくださるということなんですけども、はい、ありがとうございます。
はい、ずっとねいろいろなお話をしている最中にも僕はって途中でお聞きになりたいのかなと思いながらもね、お話がそこで止まってしまっているので、
はい、
一度、はい、いろいろなお話させていただけたらなと思ってお悩みお願いします
お悩みじゃあかなりこう個人的なね相談室になってしまうかもしれませんけども、
はい、赤裸々にどうぞ、
赤裸々に、はい、先生からの視点でアドバイスを頂戴できればと思います。はい
はい、はい、
ですね、実は以前相談したのはよく朝とか寝てる時に足がつるんですよ先生というお話をしたことがあったんですよね。はい、でその時はまあ水分取った方がいいんじゃないのかなとか、まあ、ミネラルが足りないのかなとか、足が冷えてんのかな、体冷やしてんのかなとか、いろんなことは思い当たる節はあるんですけれども、はい、これ具体的に まだたまにつりますよ
つります。
はい、
外側、向こうずねの横、外側、
ふくらはぎ、足首付近のふくらはぎから足の甲に向けて、いやーっとこう、つることがありますね。
ああ、そうですか。そうすると、だいたい膝の後ろ、しっかってリンパでは言うんですけれども、
はい、
そこの部分が、こう、膝を、椅子に座って曲げたときに、90度に曲げて、ポコって指がスッて入るようだったら、
うん、
膝の後ろは詰まってないっていうことなんですけど、
はい、
そこにクーッとこう指を四肢、4本の指をぎゅーっと入れて握ったときに、
はい、
なんかこう圧を感じたりとか、
うん、
少し痛みがあったりとか、それが少し上の方だったり下の方だったり、ちょっと手を動かして見ていただくと、
うん、
どこかにこう、はい、痛みというほどではないですけれども、
は
い、なんか打ってくるところ、うん、ないですかね。
膝小僧の裏側ですよね。
そうです。
はい、そこをこう掴んで、
はい、はい、で上下ちょっと動かしてみると、右と左で差があると思うんですけど、
はい、
よくつる方の足の後ろ側はちょっとこう圧がかかるというか、厚みがあるというか、硬いというか、押しにくいというか、ないですか。
そうだな、どっちかっていうと左の方がちょっと硬いところがあるような気がしますね。
はい、それの、はい、それで膝の、それが上側ですか下側ですか。
膝より下側ですね。
下側、あ、じゃあもうそこが原因だと思います。
おお、ここにもリンパが通ってるって場所でしたっけ。
はい、通ってるというか、一番大事な、
はい、
シッカという膝の後ろのリンパ節、
はい、
主要リンパ節ですね。たくさんリンパ節が集まっている、本当に下から上がってきた時の一番最初の場所なんですね。大きな、はい、排水口があるんですけど、
うんうん、
そこの部分がもう硬くなってしまっていて、
うん、
で、排水口が詰まっているっていう状態です。
うんうんうん、
ですので、
はい。
循環が悪くなっている。
うん。
で、血液の循環も血行の不良が起きてくる
はい。
状態になってくるんですね。そうなると、例えば、足の冷えとか、内側の足の冷えとか、それから筋力が少しそっち側だけ落ちてきたことによって、膝の上の膝のお皿の筋肉のところをこう支えているような筋肉が少しそっち側の足だけ弱くなったりとか、足首をこう作っている筋肉とか、なんかこう骨の位置とか、そんなことのきっかけが全部そういうところに影響していくですね。だから足がつるっといってそこだけ、まあくるくるっとやっていくと改善する場合もありますし、あとはそのいろいろなその筋肉の影響による、引っ張りっていうんですかね、筋膜が引っ張られてるっていうか、そういう場合もありますし、あとは、水分の、ね、よくね、お水が足りないよって言いますよね、そういう時って。ただ単に、こう、お水をガブガブ飲んだら、じゃあ、その、つるのが止まるのかって言ったら、やっぱりそうではなくて、ね、前に出ていただいた国見先生のお話にもありましたけれども、ミネラルであるとか、栄養のバランスっていうのも非常に関係しているんですね。
そうか、先生、もともと足がつる、まあ、足だけじゃないですけれども、このつるっていうのは、これはやっぱ血流を良くするべき、それともやっぱりリンパの詰まりを、リンパの通りを良くしてあげるとか、まあ、両方の関係性があるんですかね。
血流を上げるというよりも、リンパを通す方が簡単なんですね。リンパの滞りを改善する方が簡単なので、ちょっとマッサージしていただいて、お水飲んで少し筋肉動かすだけで、リンパは通りが良くなってくるので、血流を上げるとなると、例えばですけど、ドロドロ血とかってあるじゃないですか。赤血球がくっついてるとか、そういうものを改善することもプラスになっていくので、なかなかそれって、ほいって言ってすぐにわけにはいかないですよね。ですので、もうすごく簡単なんですね。その一番不具合が、不調が起きているところの腫瘍リンパ節を触っていく。で、少しお水を飲んで、そのあたりを、こう、わーっとさすっていきながら運動する。
そうか、じゃあ普段から心がけてこの膝の裏側をマッサージするような習慣を作っておいた方がつりにくいっていうことですよね。
そうです。で、そこが緩んでくると、本来、もしかしたらですけど、ふくらはぎや、それからその横のあたり、筋肉の横の方ですね、足の横の側面のところとかが、だいたいこう、つってる、筋膜がこう、張ってるような方が多いので、そういうものがこう、見えてくるっていうんですかね、今どこが悪いかわからないで、つってるっていう感じだと思うんですけど、こう、触っていくと、一番最初にどけられるものは、手でどけられるので、で、どけていくと、前のあの地層の話に戻るんですけど、自分の手でどけた、まあ、掘り返してみたらっていう、化石まではいかないけれども、下の方にあった粘土みたいな硬いものに、手がポンってぶつかってくることがあるんですね。それは全然自分でマッサージしたりとか、少しもみもみしてるだけで、たどり着くこともたくさんあるので、ただ、つるーという現象に、こう、うわー、つったーって、夜中に起きてつったんだけど、次の日の朝起きたらつったんだよね、で話が終わっちゃったりするじゃないですか。
終わってます。
なので、なんでつったのかなっていうところを、例えば今日のね、ラジオを聞かれてる方は、あ、そっかって、あの夢見たんだよね、みたいな話なんじゃなくて、なんでそうなったのかっていうことを、さ、起きたら、あ、そっか、膝の後ろって言ってたよね、とか、その、ついつい釣った場所だけを触って、あ、痛かったなーってなっちゃうんですけど、その近くの、腫瘍リンパ節、あ、リンパを触ってみるっていうことをしていただくと、自分でも解決できることはたくさんあります。
あれ、予防としてね、じゃあマッサージしようかな、リンパを通すように、この膝小僧の裏側をちょっとね、いつも触るようにしようかなと思うんですけど、いざ、つっちゃったら、やっぱここを触って、ちょっと効果ありそうですか？
つっちゃったときは、そこの痛いところにどうしても人間なので 先に手が行きますよね。私の場合は、その痛くなったところに温めるものをバンってあるんですけど、それをバンって当てるんですね。はい。そうすると、スッと、こう、流れが良くなるんですね。で、うっと痛みが取れて、それで、あ、ここかなって、その元の原因の場所を自分の手で、こう、揉んでいくんです。そうすると、一旦応急処置としては、痛いのだけはシュッと温めて、まあ、皆さんだったら、例えば温めたタオルとか、あと、カイロとか、北海道とか、そのままでちょっとポンと温めていただくと、緩んでくるので、で、そしたら、まあ、もう夜中にね、起きて、そんなことやってられないかったら、痛い日が取れたら寝ちゃっていただいて、忘
そうですよ
れ
ね。
ずに、はい、あった？原因の場所を取る。
そっか。
はい。
その瞬間はじゃあ膝小僧のう、あの裏側を一生懸命マッサージし、するのもありなんです
あ、
か？
もちろんありです。
あ、
は
も
い。
ちろんあり。そうかそうか。
熟睡してて、そんなところまで、いったーと思って、なんでこんな目に遭うんだーっ
ト
ていう
ントン
ぐらい痛い
と。
じゃないです
なんだこの集中はと思いますよね。
思いますよね。両足つっちゃったりするとね、もうね。
そうか。じゃあ、そう、それで夜起き出して、まあ、北海道を温め出すほど余裕はないので、そういう時は、なんとかの68番とかっていう薬を飲んだりしますけども、
ああ、そうなんですね。
なんか、漢方のいいやつがあるっていうんで、それをね、頼りにしたりしているんですが、まあ、そうか、そこを触ってみるとか、温めてみるっていう方法が、その瞬間では対処方法でもあるわけなんですね。
そうですね。なんか、まあ、すぐ、もしシャワーのと、まあ、目が覚めちゃうからあれですけど、シャワーのところに、もう朝だったら寝なくてもいいなっていう時間だったとしたら、シャワーで温めてみるとかね。
おお、そうかそうか。もうね、もう歩けないぐらい痛いですから、そこにたどり着けないんですけどね。
そうしたら、もう、それを一旦直してから、その膝の後ろを触ったりとかもそうですし、一体自分は昨日何の生活をしてたのかっていう、そこに戻る。だ
だ
い
い
た
たい
い
む
皆さん
無茶し
戻
ま
ら
す。
ない。戻らないので、だいたい冷やしてる。足首出してたよね、とか、クーラー入ってるところで、冷たいもの飲んでたよね、とか、すごい運動したりとか、立ったままでお仕事したりとか、いろいろしてたけど、マッサージなんてしないで寝ちゃったよね、みたいな、まあ、そういう連続で、だいたいそうなるんですけど、足の悲鳴だと思っていただいて 助けてって言ってね。
そうですね。私の場合はね、ピンポイントでもう、釣るとこは決まっていて、まあ、右、
え
左、関わらず、まあ、足首付近のふくらはぎまではいかないんだけど、その足首付近の後ろのこの辺の筋がつってるようで、足の甲のとこもビターっとこう、
ああ、
足
下
の、
の方なんですね。
そうです、そうです。足の指がこう、キュッと反り返っちゃうような、そういうところなんですけど、まあ、その時はそこの場所をマッサージじゃなくて、そのリンパ腫瘍節っていう足の裏をまず流してやることっていうことですね。
腫瘍リンパ節を触って、でも、その時は多分気がつかないと思うので、次の日に忘れずに。で、下の方だったら多分足首かもしれないですね、じゃあ。膝の後ろ持ってるかもしれないんですけど、足首かもしれないので。
足首にもリンパ節はある。
リンパ節はそこら中にあるんですけど、多分、アキレス腱の外側のところ、はい。くるぶしの少し上のアキレス腱寄りみたいなところですかね。そこに詰まりがあると、そこがつる人すごく多いですね。
ああ、そうですか。じゃあ、ここもマッサージしておいた方がいいですね。私はピンポイントで。
そうですね。マッサージって言うと皆さん優しくくるくるとかすると思うんですけど、結構、握るというよりは、げんこつで、げんこつの人差し指とか中指の、第二関節とか、第三関節っていうんですか、第二関節ですね。ゴリゴリゴリゴリと、していただくと、いいですね。
ああ、そうですか。今やってますけども、
はい、ちょっと、 痛いぐらいのゴリゴリ。
はい。
ゴリゴリってこするみたいな感じで、はい、やっていただくと、揉むわけでもないので、なんかこう傷つけちゃうこともないですし、たださするよりも、しっかりと取れますね。全体的にそういうふうにするっていうよりも、そう悪いところはそうするとかね。その力の加減を変えるといいと思うんですけど、どうしても硬くなったところって優しく触ってるだけだと、時間かかってしまうし、なかなか取ることはできないんですね。そこまで硬くなっちゃうと。
わかりました。今回ね、かなりピンポイントな私の足について、こう、アドバイスを いただきましたけれども、まあ、つるっていうことは何か生活習慣にも問題があるだろうし、で、ちゃんとリンパが詰まってるから、ちゃんとお掃除、排水口きれいにしてあげなさいよっていうところですね、今日のね、講義はね、きっとね。
そうですね。ミネラルを取って、水
はい。
分もちゃんと取ってっていうところですね。
はい、あとはきっと私は生活習慣が悪いんだと思います。はい。
はい。
はい。
その点についてはまた、厳しくされたくないでしょうから、対処法
は
を。
い。そうですね。はい。飲みすぎも良くないしね。本当にね。ちゃんとした規則的な正しい生活を心がけていきたいと思います。はい。随分と個人的にご相談乗ってくださいました。ありがとうございます、先生。
とんでもないです。はい、ありがとうございます。
はい、努めてマッサージをリンパを流していきたいと思います。また次回も長谷川先生よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
こちらこ
来週もお
そ。
願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい。